それでは引用箇所をこれからご一緒にお読みいたします。まず3箇所ございます。まずホセア書の10章12節、旧約聖書1362ページになります。ホセアの10章12節、あなた方は正義の種をまき、誠実の実を刈り入れよ。あなた方は高地を開拓せよ。今が主を求める時だ。ついに主は来て正義をあなた方に注がれる。2番目はエレミア書の3章の22節、3章22節、旧約1141ページの下の段、エレミア3章22節、背信の子らよ帰れ、私があなた方の背信を癒そう。今私たちはあなたのもとに参ります。あなたこそ私たちの神主だからです。それから3番目がエレミア哀歌の3章40節から42節愛歌3章40節から42節、1243ページです。私たちの道を調べ尋ねて主の身元に立ち返ろう。私たちの手をも心をも天におられる神に向けてあげよう。私たちは背いて逆らいました。あなたは私たちを許してくださいませんでした。それではお願いします。
まあ、たまに正直な兄弟姉妹も会います。この間新潟で、まあ、2、3人の人々は非常に正直に何と言ったかと言いますと、元気じゃない、多くの人々は、まあ、ラオディケアにいる兄弟姉妹に似ています。まあ、高く引き上げられた主は彼らに何と言ったかと言いますと、あなたは自分は飛んでる、豊かになった、乏しいものは何にもないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。彼らは確かにイエス様を救い主として受け入れましたし、もう行き先は決まってる天国だと思ったし、けども主は全然満足していなかった。自分のことに対して全く、まあ、目くらであったからです。パウロもやっぱり同じことを経験しなければならなかったのです。まあ、パウロについて考えると、彼こそが、まあ、大いに悩んでるものだった、悩みの塊だったと言えるなのではないでしょうか。もちろん彼は悲しみながら喜ぶことができたに違いない。彼の、まあ、証しを読むと本当にびっくりします。まあ、一度、まあ、時間の作りになって彼の、まあ、証しをお読みになって、彼の、まあ、正直な証しとは主にコリント第2の手紙の中で書かれています。パウロはいろんな手紙を書けましたし、結局大体、まあ、信ずる者を励ますために、まあ、主を紹介したのでありますけども、コリント第2の手紙の中でやっぱり自分のことについて少しずつ、まあ、書くようになったのです。例えばその中で、私は手に引き上げられたことを経験したよ。その時の見た栄光はもうあんまりすごかったから、 まあ、人間の言葉で言い表さないからもう黙れます。結局彼は14年間黙って誰にも言わなかったんです。まあ理由があったでしょう。まあこのコリント第1の手紙の第2の手紙の注意書の中で彼はまあちょっとだけ自分の経験について触れています。328ページです。23節から、彼らはキリストのしもべですか？私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、労に得られたことも多く、また鞭を垂れたことは数えきれず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜海中を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、違法人から受ける難、都市の難、荒野の難、海中の難、偽兄弟の難に会え、老死、苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇きしばしば食べ物もなく、寒さに凍え裸で行ったこともありました。このような外から来ることのほかに日々、まあ、毎日のことです。私に押しかかる諸教会への心遣いがあります。まあ言いたいなのは、まあ彼の苦しみと悩みとは考えられない、想像できないものでしたけども、彼はまあ外から来るものだっても大してもんじゃないと言いたかったなのではないでしょうか。けど日々私の押しかかる諸教会の心遣いがもう大変。せっかくイエス様を知るようになって救われた人々はなかなか成長しないから、もうどうしようもない、私は大いに悩んどとパウロは言ったのであります。まあ、今朝アイドリングの出してる、まあ、いわゆるビブレイスセルの中である、まあ、ドイツの姉妹の証に載ってたんです。まあ、どういう証であったかと言いますと、長い間何のために救われたのかさっぱりわからなかった。まあ、それはわからなければ結局目的もないし、内容のない信仰生活になっちゃうけど、ある時急に示されてもらった、主に使えるため、主を待つために救われた。それでやっぱり全部、まあ、変わったようです。私たちは結局主に使えるために、主を待ち望むために、最後の期待を持って待ち望むために救われたと分かるとやっぱり違います。多くの人々は、まあ、もちろんイエス様いつか来るけど、いつに会うか分からないから、そんなにね待たなくてもいいだろうと言います。そういう人々の生活などは主のために役に立たないけど、今日かもしれないという期待を持つと、やっぱり全く違うなのではないでしょうか。結局多くの人々は、まあ、自分のことしか考えていないから用いられない。まあ、だからこそ我々の最近のテーマとはリバイブの必要性、まあ、リバイブへの道です。すなわち信ずる者こそが、まあ、眠ってしまった信ずる者こそがリバイブ信仰の復興を必要とするのです。すなわち主との生き生きとした交わりによって新しくされ、新しく生かされることこそが必要です。ですから詩篇の作者は心から、まあ、叫んだのです。85編の6節、あなたは私たちを再び生かされないのですか、あなたの民があなたによって喜ぶために。結局信ずる者は主によって、主にあって喜ぶことができなければもう悲しい。なぜならば町は周りの人々は期待を持って心開こうとしないからです。リバイブが どうしたら起こるなのか、今まで私たちはまあ2つの手についてゆっくり考えました。すなわち私たちが主に試されることによってです。神よ、私をすぐり、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いをしてください。私の内に傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。まあ、これはダビデの心からの叫びでした。主よ、私を調べ、私を心を見てください。私の思いと私の心を試してください。聖書を見ると、まあ、2種類の罪があります。いわゆる怠慢の罪と、まあ、欲望と呼ばれる罪です。もう一回言いましょうか。まあ、漠然とした罪の悔い改めとはあんまり価値のないものです。まあ悪かった、ごめん、ちょっと、まあ心からそう思うかもしれないけども、悪かったと言っても、まあ本当は言っただけでそう思わないという人も、という思いを持つ人もいます。私たちは罪一つ一つ一つを犯しちゃったから、やっぱり一つ一つ教えられて悔い改めがなければならないなのではないでしょうか。まあ、いわゆる怠慢の罪とはどういうものであるかと言いますと、上のものを求めないで地上のことを求めることです。もちろん高ぶり、傲慢も罪であり、妬みもそうでありますし、裁きの霊もそうでありますし、兄弟姉妹に対する考えとはイエス様に対する考えです。それを考えるとも恐ろしくなる。裁く主は主です。我々は兄弟姉妹を裁くと、これは主イエス様に対するものであります。恐ろしい。なぜならば主はもう祝福することができない、導くことができない。悪口ももちろんそうです。偽りもそうですし、偽善もそうですし、気まぐれもそうですし、軽薄もそうですし、つまずきもそうですし、全部聖書から見ると罪であります。けどもそれだけではなく、なすべき正しいことをしていながら行わないなら、それもまたその人の罪であるとヤコブは書いたのであります。すなわち、まあ、感謝をしないこと、主に対する愛の欠乏もそうですし、聖書を読まない怠慢もそうですし、もちろん聖書を読んでも、まあ、義務的に読めばあまり意味のないことです。いわゆる頭の知識を得るために読んでも意味のないことでしょう。飢えか脇を持ってもう疲れた、生かしてください、御心を明らかにしてください、こういう心構えを持って聖書を読むと分かる。何を分かるかと言いますと、やっぱり元気のもと、喜びの源だよというようになります。不信仰ももちろん罪であり、主に頼ろうとしない態度も罪であり、まあ、習慣に釣らない怠慢も罪であり、一番主にとって悲しい罪とは親戚、まあ、憎しみに対する、知り合いの人々に対する愛の欠乏も罪であります。それだけではなく、教会の他の兄弟姉妹のために目を覚ましていないことも罪であり、己を捨てないことも、主に従わないことも全部罪であります。もう山ほど。